町思いラジオ。この番組は毎週西東京市という町でご活躍の方々にご登場いただき、この町に対する思いを語っていただきます。
町思いラジオ、楽しい田梨魂神社。
おはようございます。 FM 西東京、有賀達郎です。今日は田梨神社に来ています。だいぶ秋らしくなってきましたが、神社の木々は、まだまだ緑いっぱいで、我々にちょっと安らぎを与えてくれますね。まあ、来週の例大祭の頃には少し黄色い葉っぱも見えるようになるんでしょうか。さて、去年の10月にこの番組が始まって、毎月第1週はお亡くなりになった茅渡る宮司に、人の生き方、この世の中の仕組み、この町のことなど多岐にわたってお話をしていただいてきました。その茅渡る宮司が今年の3月にお亡くなりになって、優しい声のお話が聞けなくなってしまいました。田梨神社ではすぐにご子息の茅智幸さんが引き継がれて宮司を務めていらっしゃいます。今日は新しい茅智幸宮司に、例大祭を控えてお忙しいところかとは思いますが、例大祭の準備などの様子もお聞きできればと田梨神社にやってきました。
さて、田梨神社の三宗殿にやってまいりました。早速茅智幸宮司にお話を聞いてみましょう。茅さん、おはようございます。
おはようございます。
茅さんは、新しくお父様を引き継いで宮司にお参りになられましたよね。いつからでいらっしゃいましたか。
今年の5月に神社本庁から宮司職を拝命いたしました。
はい、ご苦労様です。なかなか、じゃあ今年は、新しく宮司になられて初めてのこれから例大祭があるってことですね。
そうですね、
はい、来週例大祭ですもんね。
そうですね、
はい、神社にとって例大祭っていうのは多分一番こう大きなお祭りだなっていうふうに思うんですけども、やはり、今年の意味はすごく大きいんですか。
そうですね、私は宮司として例大祭は最も丁寧に神様に感謝する日ではないかと考えております。はい、氏子崇敬者様、はい、すなわち町の人々は1年間日々神様にお願い事をいたします。
はい、そうですね。
1年間神様をお守りいただき、ありがとうございますという気持ちを丁寧に我々がお伝えする日が例大祭ではないかと思っております。はいはい、我々神主は氏子様を代表いたしまして、神様に皆様のお気持ちをご報告いたします。すなわち神主は氏子様と神様の、はい、架け橋のような役割をお祭りにおいて担います。また境内には多くの人々が集まりますので、町の人々が神様のために気持ちを一つにし、おみこしを担ぎます。現代社会において例大祭は町の一体感を生み出す唯一の機会ではないかと考えております。
そうですか。神様に我々の思いを報告される場、それが、例大祭というような形になるんですね。はい、普段例大祭以外でも普段でもこう多分お伝えいただいているとは思うんですけども、それをこうしっかりとおやりいただけるわけですよね。
その通りでございます。
は
い、
そうすると、この町のその氏子さんたち、この神社を支えてくださる方たち、
はい、
そういう方たちの思いがこうずっとこう神様に届くようにおやりになられると思うんですけども、氏子さんたちの何か思いとか、この町の方っていうか何かございますか。
はい、私が神主として特に強調したいことは、神主は他の宗教とは違い神様ではございません。神主は本殿に静まります大神様と町の人々をつなぎ合わせる役割を担っていると思います。個人的に氏子様のことを思うというよりは、むしろ日本神道の道に従い正確に祭式を執り行い、清く誠の心を持って日々のお祭りに宮司自ら奉仕することが重要ではないかと考えております。
はい、今のお話のその神主様は大神様と町の人々をつなぎ合わせると、
はい、
で、そうすると氏子のことを思うというよりは、むしろその、こういう形でやっていくんだということをきっちりおやりになるのがまずはお仕事と。
そうですね。
なかなか大変ですよね。
まあ、そうおっしゃいますが、神様がこれ一番重要であると、そのことを皆様に理解していただきたいと思っております。
先日も伊勢神宮の式典があって すごく厳かにおやりになっていて、例大祭っていうのも 同じとは同じなんて言ったら失礼ですけども、やはりそういう 重みがあるわけですよね。
もちろんお祭りにも本来は大きいとか小さいとかありませんので、はい、日々のお祭りを正確にやると、うん、そういうことを神主として私は心がけております、
はい、その本当に伝統にのっとって正確に終わりになるということで大変だと思うんですけども、お祭りのもうね、来週の、10月の12、13同日ですよね、田中信者の例大祭が、はい、多分いろいろ準備でご苦労されていると思うんですけども、はい、そのあたりをちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい、5月に私は宮城を拝命してからここまでお祭りに関することにおいて、はい、私より年下の人にはほとんど出会っておりません。
あ、はいはい、
それは神社会や田無の町の人々においてです、うん、若いということは伝統を守るというこういうお仕事において代表を務めるには圧倒的に不利ではないかと感じております。一般企業と違い、はい、どれだけあがいても若いということは武器にはならないと感じています。私はこのことを受け止めて、はい、真っ白な気持ちで人と接することを常に心がけております。はい、お祭りに関する実務的なことはさほど大変なことではないと感じてますね。宮司として多くの人々と接します、はい、人それぞれ価値観は違いと思います、はい、この価値観の違いは若い宮司としてトラブルの火種になることが多々あります。
ありますか。
はい、一方立てれば一方には反感されます、はい、誰にでも好かれようといい顔をしようとはせず筋の通ったことをする、うんうん、すなわち無理なことは無理だとはっきり主張することが重要だと感じています、はい、そのために宮司として全体的に物事を捉えて一生懸命に取り組んでいこうと、はい、そのことを常に考えております、
はい、まあ、僕らはその一般の人間から見てやはりその、はい、ここへ来るとちょっと落ち着いたり、うん、ある意味特別な場所ではあるわけですから、うんうんうん、そこでその特別な場所がきちっとしているんだと、筋が通ったことをきちっとやっていくんだということをちゃんと示すことが大切だということ。
その通りです、
はい、いろんな方たちが一緒にこうやって、はい、まあ、チームではないかもしれませんが一緒になってお祭りに準備されたりやってらっしゃると思うんですよね。宮司お一人じゃなくて、うん、やっぱりそういったような人のこう一緒にやる方っていうのもいらっしゃる。
そうです、田無神社には多くの神主がいらっしゃいます、はい、権禰宜の福島藤井はそれぞれ社会人経験がありますので、はい、以前まで一般企業に彼らは勤めておりました。また除菌で奉仕している神主は神主一筋のベテランでございます、はい、日々の社務はこうした神主ら一体となり精霊いたします、うん、田無神社は現在今までにないほど内部のバランスがいいと感じてます。こうした環境の中で神主ら力を合わせてより良い丁寧なお祭りを心がけて例大祭の環境を作り上げていきます、
はいはい、先ほどもこの収録でここへお邪魔するときに、はい、白装束といいますか、うんうん、皆さんがお掃除されたり、はい、随分たくさんの方いらっしゃいましたもんね。
そうですね、田無神社は北多摩では1番目か2番目ぐらいに、うん、神主の数が常に多い状態ではないでしょうか。
それだけいろいろなお仕事が多いという。
そうです、それだけ氏子様の数が日々参拝にしてくださる、熱心な、氏子様が多いと、そういうことでしょう。
はい、それはとてもありがたいですし、そういうその田無神社がこの町僕らのことを見ててくださるってとてもそれはありがたいことですね。
本当にありがたいし本当に素晴らしいことではないかと感じてます、
はい、さて今年の例大祭ですけれども、はい、よく田無神社のおみこし今年は出ないとかっていう話を今までずっと聞いてきたんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
今年はいかがですか。
今年は良い宮に12年ぶりに番頭おみこしが出ます。
番頭おみこし明かりの満灯
と、あ、その通り、提灯、はい、を、はい、掲げたおみこしのことを言います。灯火、はい、が入り闇夜に揺れ動く姿は非常に幻想的です。坂東みこしは本社みこしと違い御霊をお入れいたしません、うん、すなわち坂東みこしの担ぎ手は地域の人々の気持ちと思いを担ぐことになります、うん、伝統の継承だったり商業の活性化、うん、多くの人々の気持ちを乗せて田無の町を練り歩きます。西東京市のさらなる発展を願い北多摩一大坂東みこし大灯行田無神社良い宮に12年ぶりに復活いたします。
じゃあ12年間その、坂東みこしは出てなかったってことですね。でもそのおみこ、その坂東みこしっていうその 形っていうかものそのものはずっとこちらに
神社の中で大切に保管しておりまして、
やっと使う場が出てきたと
出てきたとそういうことです。
でもこれは神様がそこに乗られるのではなくて町の人の思いがそこに乗っていると
そういうことです。
なんかそれは僕らにとっても一般の人にとってなんかすごくこう意味があるおみこしですね。
そうですね、
楽しみですね。
はい、
はい、さてじゃあここでちょっと1曲聞きしたいなと思ってるんですけども、はい、今日の選曲はちょっと宮司ともちょっとお話しして、はい、こんな風にしようかなって思ったんですけども、宮司からちょっとどんな感じで今日は選曲を。
前宮司の茅渡るが生前に好きだった曲を私の方で選ばさせていただきました。
町思いラジオ、楽しい田梨魂神社。いろいろお話を伺ってきていますけども、
はい、
3月にお父さんが亡くなられて、さっき5月に神社本庁から宮司というのを拝命されたというふうに伺いました。いろいろ引き継ぎというのが終わりだと思うんですけど、
はい、
どのようなことをおやりになってこられたんですか。
はい、一番重要なことは日々のお祭りを丁寧に宮司自ら行うことだと考えております。はい、前宮司である茅渡るは境内整備など大きく物事を変えることが得意でした。
うん、
私は父と違い細部に着目することが得意だと感じております。この半年間で私が特に力を注いできたことは防犯設備の強化と広報活動、また締め縄や白石など細かいレベルでお社をきれいにするとそういうことです。宮司やネギに若い神主が就任すると礼拝成就など大幅に神社の特色を変えることがあります。私が声を大にしてお伝えしたいのは、私は新しく何かを生み出すとそういうことよりも伝統を守るということの方が重要だと考えております。
やっぱりその新しい宮司になられたから何でも新しくなるということではなくて、やはりきちっとこの神社という場の伝統そういうものをきっちりお守りになっていくというところは、まずはこれお考えになられていることですね。
そういうことです。
はい、
これはもしかしたら先代の宮司と考えが違うかもしれません。
最初の方におっしゃってられていたその細かいレベルの部分、それからもうちょっと具体的な防犯設備とか、それからそう宮司のお考え、それから神社の在り方みたいなことを広報していく、まあ、そういったようなことも、ね、すごく大切だなというふうに思いますので、はい、我々もぜひぜひいろいろ聞かせていただきたいと思ってますので、
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
あそこに日の丸が出てますもんね。
そうです、国旗掲揚台を境内に配備いたしました。
はい、
今後も若者の感覚をアウトプットしていくということではなくて、
はい、
日本国の伝統を継承していく、はい、守るということを一番に考えております。
うん、さて宮司になる前いろいろ、まあ、多分学校出られたりとかしてらっしゃると思うんですけども、はい、宮司になる前のお仕事、それから、まあ、正しいそれか関連するかな神社への思いとか、そのあたりもなんかちょっとお聞かせいただいてもいいですか。
はい、私は慶応大学大学院を卒業して、はい、国際福祉大学の大学院の博士課程に夜間に通っておりました。
はい、慶応の大学院は専門は何でいらっしゃるんですか。
医学研究科というところに通っておりまして、
はい、
統計学などを用いて、まあ、医学の研究の、をしておりました。まあ、末端なんですが、まあ、日の当たらない部分で、お医者さんは患者様の前で日の当たる部分にいますが、私は研究室にこもって、まあ、医療の発展のために日々研究しておりました。
はい、じゃあ細かい作業をずっとやりながらやった
んですか。そうですね、そちらの方が私は向いているというか得意だと、
はい、
そのように感じています。
そうするとお年は、
28歳になりました。
はい、
まあまあ、その傍ら昼は通信社で働いておりました。
はい、
まあ、率直に言いますと、はい、これからの芽が出るという時期にどちらも失うことになりました。宮司就任当時は方向性に悩みました。
はい、
まあ、しかしながら、はい、現在大学院の方は満期卒業を考えております。はい、これは論文を書かないで卒業するという形になります。
はい、
まあ、現在私は全てを手に入れようとは考えておりません。宮司として日々自ら社務に精励することが最も重要なことです。同時に何かに全力を注ぐとそういうことは非常に難しいことです。必ずおろそかになるところが出てきます。 私はこれから数十年宮司として田無神社をお守りすることを約束いたします。神社に行けば宮司がいる、そのことが何より田無神社の神様、また氏子様のためになるのではないかと考えております、
うん、はい、本当にその、何かをやるってことはすごく大変で、
はい、
本当に今おっしゃってられたその全力を注ぐっていうのはすごく難しいことですよね、
はい、
でも、最後言っていただいたそのここにはいつも宮司さんがいらっしゃる、
はい、
でそういうなんかみんなが安心できる場ということをこうやっていこうというふうに、
はい、自らのやりたいことを犠牲にしてでも、
はい、
田無神社に常にいて、皆様の、神様をつなげられる場所を、はい、よりよく提供していければ、それが宮司職として私は一番重要なことであると考えておりますので、はい、一生懸命取り組んでいきます。
ぜひぜひよろしくお願いします。そうするとそうやって宮司様としてお仕事をしていただいて、はい、やはりこの氏子たち、いろんな普通一般市民が住んでいるこの町、
はい、
この町の発展と神社というのはどうしてもこう関連はしてきますよね、
はいはい、町の発展については人によってそれぞれ価値観が違うと思いますが、はい、私は宿場町として栄えた田無においては、はい、伝統ある昔ながらの商店街を第一に考えて、その次に新しい工業との共存を考えることが、
工業っていうのはこうあれですね、イベントやなんかの工業ですね。
あ、その工業です。失礼いたしました、はい、そのために神社ができるということは、はい、商店街と連携を取り、お祭りを中心に盛り上げていくことだと思います、
はい、
また神社は出会いが多い場所ですから、人と人をつなぎ合わせることでお役に立てるかもしれません、
はい、そうすると今年その宵宮に出る万灯神輿っていうのがその本当に商店街連携を取り、でみんながこう盛り上げをしていくという意味でぴったしなわけですね、
はい、あ、そうですね、はい、万灯神輿も出ますし、一体感を生み出して田無の町の発展につながればいいなと思っております、
はいはい、よろしくお願いします。さてところで前の宮司はですね、
はい、
いろいろこの町のことについてもすごく新しいアイデアをお持ちになったり、いろんなことを僕らにも随分お話をしてくださって、
はい、
この番組でもいろいろお話をしてくださいました、
はい、
新しくなられてそのあたりはどうですか。
非常に難しいことだと思うんですが、はい、西武線のことに対して私は全体的に把握していませんし、また背景も理解しておりませんので、このことに関しては発言をこの場では控えさせていただきたいと、はいはい、
それはもうぜひですね研究をされていろいろ調べていただいて、
はい、
あ、こうなったらいいなというお話をまた新宮司 のお考えお立場、うん、それから思いをこうなんか出していっていただければというふうに思いますので、
そうですね、
はい、僕らはこの町ってやっぱり西武新宿線があって池袋線があって、それがこうなんていうかな、そこで生活につなもうみんなつながってますので、うん、そこがうまくいったらいいなと思ってますので、ぜひいろいろお考えいただければというふうに思います。
ありがとうございます。そのように全体的に見て、はい、いろいろ考えていきたいとは思っております、
はい、楽しみにしてます、
はい。
でそうすると例大祭のこう細かなところはいかがでしょう。
詳細な日程ですが、はい、宵宮祭りが10月の12日、
はい、土曜日です、
ね、土曜日です、はい、12時から21時、
はい、
本宮祭りが10月13日、はい、11時から21時と予定しております、はい、また両日ともにおみこしが巡行いたします。
おみこし巡行ってことは市内をおみこしがこう動くというな、
そういうことで練り歩きます、
はい、
宵宮祭では10月の12日に坂東おみこしが出業いたします、
はい、夜ですね。
そうです、
はい、
19時に明日前を出発いたします、
はい、
その後19時以降に田無神社本殿において宵宮祭りを再行し、
はい、
8時半に田無神社に到着する予定でございます。
と、万灯神輿が、19時に明日の前を出発して、
はい、
それと同時に、神社では宵宮祭りをやってらっしゃると
。そういうことです。
で、おみこしの方は市内を回っていって8時半、夜の8時半に神社におみこしが到着すると、
はい
はい、翌日ですね、
はい、
日曜日、はい、
本宮の方では朝10時に例祭祭典を田無神社で執り行い、はい、11時に神幸祭、その後すぐに本社みこしが田無神社を出発いたします、はい、その後田無の町を練り歩き、はい、16時に田無神社に戻ってまいります。両日とも例年通り出店であふれ盛り上がることと思いますので、はい、 どうぞ12日13日両日ともに足をお運びください、は
い。いろんな出店があっていろんなのがあって、もう本当に人がここもう溢れちゃいますもんね。
すごい人なんです。3万人毎年いらっしゃると、そういうことになっております。
3万ですか、はい、すごいな。もう小さい頃からずっとご覧になってるわけですもんね、はい。まあ、すごいな。これで10月の例大祭があると、その後は神社はどんなことが、
はい、その後の日程ですが、11月の鳥の日に鳥の市が開かれます。はい、日程としましては、今年は11月の3日、15日、27日であります。
3回ある
んです。3の鳥まで
は今年あります。3の鳥があるってことですね、今年は。は
い、そうです。また、最短祭だったり、節分祭に関しましても、例年通り再行する予定でございますので、どうぞ足をお運びください。
はい、じゃあ、神社としては例大祭があって、11月に鳥の市が3日、15、27とあって、はい、それからそうすると、今度は、もう大晦日、初詣と。いう流れになってい
く。そうです。
はい、今年明けて2月になる節分祭が、
節分祭も、はい、あと成人式と、はい、また七五三にも楽しんじゃ力を入れておりますので、はい、どうぞ足を運びください。
そうですね、いろいろありますね。とっても忙しそうですね。今日、はい、ありがとうございます。なんか多分ラジオにお出るのは初めてでいらっしゃいますか。
初めてですね、はい。ただ僕は小学校ぐらいの時に FM 西東京に町の一員としてたまたま取材を受けたことがありまして、
はい、あ、そうですか。
確かアスタがリビンが立つということで何かインタビューを受けた記憶がありますね。これが小学校高学年ぐらいの時かな。
でもこうやってきっちりお話しされて、やっぱりだから緊張されました。
緊張しますね。もう責任感もありますので、はい、責任もあるので言葉選び慎重だったんですが、お聞きにくいところもあったと思いますが、まあ、じゃがいものでございますので、どうぞご指導ご鞭撻のほどこれからもよろしくお願いいたします。
聞いている皆様にも十分それ伝わると思いますので、またぜひ出てきていただいて、いろいろまたお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
お楽しみいただけましたでしょうか。まちおもいラジオ、この番組はポッドキャストからもお聞きいただけます。番組では放送しきれなかった部分までお楽しみいただけます。詳しくは FM 西東京または町思いラジオで検索してください。